7、共に帰りましょう。今、あなたの心を意識の流れに向けてみてください。あなたの心に響いてくるものがありますか？意識の流れからのメッセージは絶えず、どなたの心の中にも届いています。共に帰りましょう。次元を超えていきましょう。意識の流れは、これからさらにその速度を上げて、力強くメッセージを伝え続けていきます。したがって、形の世界は大きく崩れていきます。私たち人間が求めてきた喜びと幸せが、全く間違っていたことを私たちに繰り返し、しっかりとはっきりと示されていくこれからの時間です。どうぞ、共に帰りましょう。次元を超えていきましょう。という意識の流れからのメッセージを、心から受けていけるあなたであってください。ところで、私は本書執筆当初は、セミナーの経緯に触れることは念頭にありませんでしたが、その後、私の中で意識の流れを大きく感じる出来事がありましたので、まず、セミナーの経緯について簡単に語らせていただき、続いて意識の流れを大きく感じた出来事を語りたいと思います。はじめにの章でも触れましたように、私たちは、大家留吉氏のもとで、20年余りの年月、目に見えない世界、意識、波動の世界のことを学んできました。大家留吉氏と学んできた学び、そしてセミナーは、言うまでもなく、この意識の流れの中で遂行されてきましたし、今も淡々と、そして着実に遂行されています。20年余りの間、主に日本各地において、2泊3日のスケジュールで、200回を優に超えて開催されてきたセミナーは、その後、UTA 会セミナー、そして、意識の流れ勉強会という名称で、継続されてきました。そして、2009年4月以降は、これまでに学んできた人たちの同窓会という趣旨で、UTA 会セミナーが発足されて、今現在に至っています。ただし、同窓会といっても、近況報告が目的ではありません。ただ集まってホテルに宿泊して歓談するのではなく、大家留吉氏のもとで真実の世界を学ぶために、学びの仲間が全国各地から、また海外からも集まってきています。そして2009年4月に発足した UTA 会セミナーは、2011年9月開催の第8回 UTA 会セミナーの頃から、本書のテーマである磁場と反転ということを中心に進行していきました。もちろん、セミナーのテーマは意識の展開ただ一つであり、何ら変わることはありません。その大前提である意識の展開を推進していく切り札が磁場の瞑想と反転の実践というわけなんです。それは、肉から意識へと、それぞれが意識の展開を推し進めていくについて、まずは身近なところから反転を実践していき、そして不思議と驚きを体験していきましょう、というところから始まったのでした。そして、その磁場と反転をテーマとした UTA 会セミナーも、2012年7月に大きな節目、変わり目を迎えました。少なくとも私自身は、2011年7月の第12回 UTA 会セミナーは大きな意識の流れの節目だと感じていますし、思っています。なぜそうなのかについては、第12回 UTA 会セミナーの始まりと終わりの出来事について語らせていただくことでご理解いただければ幸いです。第12回 UTA 会セミナーの始まりは、セミナー開催日1週間前の大家留吉氏の緊急入院、手術、そして退院という一連の出来事でした。そしてそれは第4章のところで触れた我が家の愛犬の急死という出来事で終わったのでした。セミナー開催日3週間前には磁場と反転のエネルギーの確かさを実証してくれた愛犬がセミナーが無事終了したのを見届けたかのように自らの肉体を置いていきました。 括弧セミナーの始まり括弧閉じる。大家富吉氏が緊急入院されて、手術から退院までわずか4日間という短期間にも驚きますが、もっと驚きの体験がありました。舞台は自宅の風呂場でした。朝の6時半頃とはいえ、夏真っ盛りの7月中旬です。大家富吉氏は湯船括弧湯温40度括弧閉じるに約2時間半の長時間にわたって胸まで浸かったままの状態で発見されたのです。2時間半ですから、時計の針は午前9時過ぎを指していた計算になります。発見された時、大家富吉氏は呼びかけにも応じない。頬を叩いても反応なし。顔色は土色。意識を失った状態のまま救急車で搬送されたということでした。ところが、そういう事態にもかかわらず、前に発症された脳梗塞も起こさずに、それどころか救急車の中で意識を回復されたときは、自分の名前も生年月日もはっきりと告げて、意識が飛んだ空白の時間は何であったのか、と思ってしまうほどの回復ぶりだったようです。後で聞いた話ですが、これには本当に驚きましたし、不思議でした。実際にそんな長時間、夏真っ盛りの時期にしては、高い湯温の中に胸まで浸かった状態では到底いられないです。脱水状態はもとより、もっと大変な事態になっていても、決して不思議ではなかったはずです。それから、搬送先の病院もなかなか決まらずに、しかし、ようやく受け入れが決まったのが、とある市民病院でした。これがまた功を奏したようでした。というのも、その病院と連絡を密にしているのが、大学の付属病院だったからです。大家富吉氏は、その病院で即緊急手術ということになりました。それは約2時間半の手術。聞けば頭に2箇所穴を開けて、片側からは水を、そして全体のバランスからもう片方からは血液を抜くという手術。そんな大変な手術だったのにもかかわらず、その直後に面会した私たちは、大家富吉氏の本当に普段と何にも変わらない元気な姿を見せてもらい、声を聞かせてもらって、よかった、やれやれと安堵しました。翌日、病室を訪ねた私たちは、もうベッドの上に座っている大家富吉氏に、またびっくりでした。病室での大家富吉氏の話は、この一連の出来事を一通り語られた後、間近に迫っているセミナーのことばかりでした。大家富吉氏によると、どうやらこの一連の出来事は、セミナーの引き継ぎをスムーズにしていくために仕組まれたものだということでした。すべてが予定通りに流れていっているというんです。長く湯船に浸かり、意識を失っていても、きちんと発見する人が用意されていて、その人たちが適切な手配をしてくれたこと、もうダメかもしれない状態なのに、考えられない回復をしたこと、すべてが不思議と驚き、そしてきちんと用意されている意識の世界のことだった、というんです。私自身は、大家富吉氏が緊急に頭の手術をされるという一報を受けたとき、驚きはしましたが、私の中に大家富吉氏の死は出てきませんでした。しかし、死が言うセミナー云々の思いも感じ取れませんでした。それよりも、大家富吉氏の状態異変によっては、セミナーはキャンセルかと考えていました。しかし、死にはそんな思いは全くなく、セミナーの引き継ぎばかりを話されていました。私にしてみれば、そんなことを急に言われてもと、戸惑う思いの方が強くて、こんなに元気なんだから、今はこう言っておられても、いざセミナーになれば、いつも通り全部されるだろうと思っていました。それが予定よりも早く無事退院されて、セミナーが近づいてくるにつれて、ああ、今度のセミナーは、大家富吉氏の言われる方向に行くんだなぁと感じてきました。正直に言って、今度ばかりはセミナーが待ち遠しいというよりも、何か落ち着かないというか、緊張する思いが出てきていました。 私はそういう心の状態でセミナー当日を迎えたんです。そして2泊3日のセミナーの間に、拙い未熟な私にとって貴重な体験をさせていただく運びとなったのです。私は今回ほどセミナーをしている大家留吉氏の凄さを感じたことはなかったです。意識の世界、大家留吉の世界まで持ち出さなくても、大家留吉氏はすごいと私は感服しました。こうしてセミナー前からいろいろとあった今回のセミナーも無事予定通り終了して、私は家路に着きました。